すみだ流兵のハマグリ顧問の編、1月8日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。すみだ流兵のハマグリ顧問の編、明けましておめでとうございます。私が弁護士で俳優のすみだ流兵でございます。今夜のハマグリボーイはこの方です。
香川照江でございます。おめでとうございます。
おめでとうございます。リアル明けましておめでとうございますは、
ほんまや、はい、初めてお会いしますね。
照江先生もそうですし、はいはい、うん、もう察しのいいハマグリスナーは気づいてらっしゃるかと思うんですが、はいはい、実は元旦放送分は、去年の30日に収録した議事なんですよね。
なんか紅白どうのとかってしれっとしたこと言ってましたけどね。
いや、そうです、そうです。たけしさんの浅草キッドのね、リブラートが良かったよねとかって言ってたんですけど、ふんわりしてたのは、実はそのためで皆さん気づいてらっしゃるかと思うんですけれども、はいはい、今日は1月、8日ですよ。8日ですよ。
はい。
8日で、うん。年末年始はいかがでしたか？
いや、のんびりはしましたけどね。
のんびりしつつ、
テレビ見たり、子供と遊んだりして、だらっとしました。
私もね、年末年始は、うんと災難を行ったり来たりというか、町長先生と、南都雄二先生の漫才のように、あ、運営かなと思ったら、災難かなっていうのが、行ったり来たりが続いておりまして、まずですね、30日に元旦放送分の収録しまして、で、その日の晩は、左京区の、まあ、自宅で、泊まりまして、私はね。で、妻と娘はもう先に私の実家、宇治の伊勢田に帰ってたんですけれども、で、明けて31日、大晦日ですよ。で、町柳から、京阪電車に乗って、まあ、丹波橋で乗り換えをして、近鉄電車に乗り換えて、小倉駅まで向かうわけですけれども、京阪の出町柳で、電車に乗ったところ、なんと、今って、まあ、去年はね、まだ、2019年ですよね。2019年なんだけれども、30年前の週刊プロレスを呼んでる男性が目に入ったんですよ。30年前どころじゃないですよ。1987年、だから32年前ですか、の週刊プロレスと、1986年の週刊プロレスの増刊号を読んでる、ある男性が目に入りまして、しかもその人は、カバンの中に入れているわけではなく、もうね、手にわしづかみにしてるわけですよ。もう。
二冊持ち。
二冊持ち。週刊プロレスを。で、静か見せて。とか思って。ちょっとほんまにタイムトラベルしたんかなっていうね。はいはいはい、錯覚に陥って、うん。デロリアン乗ったみたいな。
バックトゥーフューチャー2の。デロリアン。年間みたい
に。デロリアン乗ってもうたんかな、いやいや違う。京阪電車のはずやと。確認して。明らかにOK違反なわけですよ。あれと思って、その男性の顔をまじまじと見つめたら、私も前から存じ上げております、はい、プロレス美術館の館長でいらっしゃいまして、
何でも知ってる、
何でもプロレスのことをご存知の、京都の高野の方やったかな、プロレス美術館をなさっている、はい、で、プロレス文化研究会ですよ、はい、岡村先生と井上先生がやってらっしゃる、ね、大愛法のプロレス文化研究会にもよく出席されてて、最近はあまり顔を見せてらっしゃなかったんですけども、はい、久しぶりに見たと思ったら大晦日、うんうん、1980年代の週刊プロレスを手に強く握りしめて。
なんでそれチョイスしたん
や。そうでしょ、なんでそれチョイスしたんやと思うんですけど、うん、聞いたら、うん、いつも家から出かけるときに、家に置いている30数年前の週刊プロレスを、うん、もうね、ランダムに、無作為に3冊は手に取るらしいんですよ。
はいはい、
手に取って出かけるとき、その電車とか乗ってるときに、そういうのを読み込むと。なるほど、読み込んだら本当に、やっぱり昔の雑誌を今読むことによって、時を経て読むことによって真実が見えてくるんですよ、と。館長はおっしゃってましたよ。今よくね、プロレスの昔のそれこそ80年代とか、あるいは90年代の UWF の検証本とかがたくさん出てまして、で、今、 改めて今の時点でその頃の、うん、まあプロレスラーとかがね、うん、当時のことを語ってたりするわけですよ、うん、でもその三十何年前に、うん、そのリアルタイムで起こった当時にまたその人たちは語ってるわけですよ、はいはい、そこの齟齬食い違いを見つけることができるということで、うん、ちゃんと意図を持ってそのいつも常に3冊は30年前の週刊プロレスを持ち歩いてると。決して私はデロリアに乗ったわけではなく、2019年、その日は12月31日だったわけなんですよ。で、ああ、大晦日に、うん、まさかプロレス美術館の館長に会えるとは、と。ちょっと感激しましてね。で、お持ちだった1986年に、うん、アントニオ猪木が、レオンスピンクスという、うん、昔、モハメド・アリに買った、たのかな、その選手は、その人とあの異種格闘技戦をしたんですよね、うんうんうん、猪木闘魂ライブというイベントがございまして、でそのセミファイナルですかね、そこで前田明とドン中谷ニール戦という異種格闘技戦がありまして、はいはいはい、でそこでそのメインでは猪木が凡戦を繰り広げちゃったんですよ、スピンクス相手に、はいはい、あのガッツ石松がレフリーでねあのどうしようもない試合やったんですよ。猪木最初はグローブしてたんですけど、途中からグローブ外したりとかして、でどないやねんみたいな。でなんかそのガッツ石松がゆっくりファイブカウントフォールして、フォール勝ちしてしまうとかっていう、もうどうにもならん試合やったんですけど、その前のその前田明とどんな感じニュースがもう名勝負で後に語り継がれる、そこでもう新格闘と言われるような、そういうもうターニングポイントになるような大会やったんですけども、その時の週刊プレスの増刊号を一冊私にこう手渡してくださいまして、うちに在庫が3冊あると、だから一冊は墨田さん持ってくださいと。運やなーと、年末運やなーと、そういういいこともあるんやなーと、私自身ももう三十数年前のもう小学生時代にタイムスリップしたような気持ちになりまして、あ、よかったな。しかもその家出るときに忘れ物を思い出して、ちょっとそこでなんか家帰ったりとかして、乗る電車がずれたことによって私はデロリアンに乗り込むことができて、
まあ縁でもあり、
縁でもあり、運でもあり、運やなと思って、でね、あの宇治の伊勢田の自宅に着きまして、31日のお昼ぐらいですかね、で妻とお話ししてましたら、妻ね、先ほど言って前の晩から帰ってまして、実は昨日の晩大変やったんやと。だからもう30日の夜、正確にはもう31日ですよ、31日の朝、早朝5時ぐらいに、うちの親父ですよ、はい、このラジオにも年末出てくれた親父スペースがね、はいはい、あの夜中に、死ぬー死ぬーと
どうした
いうね、うめき声を上げて、なんか言うてるらしいんですよ。死ぬー、死ぬー、言うて。で、もう、兄貴も帰ってきてたんですけどね、はいはい、東京から。で、兄貴も起こされて、で、うちのね、妻も起こされて、だね、あの、鼻血を出してるらしくて。で、鼻血が止まらん、鼻血が止まらん、言うて。で、もうあかん、死ぬってね、ずーっと言う。
笑われへんけど。
いや、笑われないですよ。だからそういうね、大病によっては急に鼻血がバーって出ることもあるじゃないですか。そういう病気もあるんで、まあ、うちの親父、スペースはそう思ったんでしょうね。そういう病気やと、自分は。で、もう死ぬ、死ぬ、言うて、もうあかん、あかん、言うて。で、兄貴がもう朝の5時に、その車に乗せて、
ああ救急
そうそうそう、病院に連れて行って、31日ですよ、病院に連れて行って、で、待合室でも、まあ、死ぬ、死ぬ、言ってて、で
外向けにも言ってんのか
言ってます、言ってます。で、ね、うちのお母さん、勝子って言うんですけども、で、ね、うちのお母さんも起きて、で、その死ぬ、死ぬ、言ってんの見て、もう、大層な、あんたは大層な、で、その鼻血で死ぬ、言うたら、もうバケツいっぱい鼻血出たりすんねんでと、そんなんで、まあ、確かに出てたらしいんです、鼻血は出たけども、ま
あ、心配ではあるけど。
そんなもん、大したことあれへんとか言ってたらしくて、勝子は鼻血の怖さ分かっとらん、勝子は鼻血の怖さ分かっとらんと、待ち合わせでね。
ちょっとね。老夫婦になってんのに
もうそうですよ
言うと赤いや
もうそろそろ後期高齢者ですよそんなね、
ずっと連れ去ってきたわけ
ずっと連れ去ってて、でその時兄貴思い出したらしいんですよ、そう子供の頃小学生の頃
映画館の
映画館ですよ、坂本龍馬の話ですよ、武田鉄矢がね、主演の浪人とかいう映画をね、うちの親父と見に行った時に珍しくお父さんが映画連れて行ってくれると思って行ったら途中でお腹壊してね、でトイレ行ってなかなか帰ってこないから兄貴が心配してトイレ行ったら、勝子に毒入れられた台の方からね、うめき声が聞こえてくると、 何十年経っても同じことを言うてるわけですよ。
深いな。
全部人のせいにしてね。勝子は分かっとらん、うん、鼻血の怖さ分かっとらん。でも確かにそうなんです。鼻血は怖いです。
確かに危ない。
いろんな病気のね、そういう前兆というか、うん、もう実際にそう病気になった時に出るもんですから。で、まあ、病室に、だからその、時間外の検診なんですかね、うん、朝の5時とかですから。で、その時に、まあ、兄貴も一緒に心配やから、うん、まあ、入っていって、うん、で、その、まあ、ドクターに鼻を見てもらって、
はいはいはい、
でね、そしたらそのお医者さんが言うわけですよ。うん、あれ、ちょっとなんか鼻に傷ができてますよ、と、
はいはい、
言うわけですよ。はいはい、そしたら、スペースがね、
うん、
あれっていう顔したらしくて、
うん、
ああ、昨日の夕方にあの、鼻毛切ってて、うん、切りまして。
ああ。ハサミで。
ハサミで。
ダイレクトに肉を。
肉切ったんでしょうね。ほんで、だからその時出てたはずなんですよ、夕方に。
一、
はいはい、
回ね。
一回出てたんですよ。で、一回止まって、うん、多分なんかかさぶたかなんかを、ね、寝てて、うん、ぼやーっとしてて、引っかいたんでしょうね。
うん、
ほんで、また出てきた、
はいはい。
それだけのことやったんですよ。そんな、大晦日の朝に。
自作自演というか。
自作自演
というか。
いや、その、鼻血よりも、その、前の日の夕方に鼻毛切ったことを忘れてることの方が怖いですよ。息子としては。どっちか言うたらね。そっちの方が。
そうやろな。途中であれって思うやろ。
あれってね、普通なら、
うんうん。
あ、そういや、そうや、そうや、そうや。うん、夕方に鼻毛切ってて、身切ってもうたわ、みたいな、うんうん。それを完全に失念してて。
寝ぼけてあったもん、みやろ。
死ぬー言うてて、うんうん、で、あーみたいなのらしくて、もう何の治療も施されることなく、
いや止血ぐらいはしてくれ
って、止血はいやしてなかったですよ。で、僕が帰ったらなんかね、うん、そのもうこれ見よがしに鼻にティッシュ入れて現れましたわ、うんうん、お父さん大変やってんやー言うて、いや大変やないやん話聞いたらっていうね、
そこはもう被害者として、
うん、被害者面ですよ完全に。
罰が悪いからな。
ね、うん、で、もううちのお母なんかかわいそうですよ、うん、そんな、うん。あいつは鼻血の怖さは分かっとらん、言うて。誰にも謝らないらしいんですよ、それを。
迷惑かけたね。
迷惑かけたなっていうのを。一切謝らない。
これも聞いてはるわけやけど
ね。聞いてます、聞いてます。俺は悪ないという態度を取るらしくて。
なるほど。
いや、その話聞いてね、まあそう、災難やなと、うん。
なるほど。
私はそこにいなかったですけども、うん、家族の立場になったらね、これ災難やでと。で、その待合室、病院でね、いるときに、だからそのうちの、まあ父と同年代の、またじいさんがね、
はいは
い、喋りかけてきたらしいんですよ。
なるほど。
鼻血か、
うん、
大変やな、
おうおう
鼻血か、
うん、って共感しとる。
ずっと。大変いこっちゃって喋りかけてくるじいさんがいたもんだから、
はいはい、
うちの兄貴は、うちのね、おとんの、うん、まあだから、友達
の
知り合いや思ってたんですよ。ほ、うん、で、帰りね、もうその全部分かって、鼻毛切っただけっていうの分かって、うん、帰るときに、お父さん、あれは知り合いか、はい、友達か、言うたら、うん、いや、知らん。
うん、
変なおっさんやったなって、よう言うわっていうね。あんたもかなり変やでっていうね。そのおっさんよりね。
その一言になった。
ね。そのさ、単に慣れ慣れしいというか、まあ、ね、それだけです。ね、
うん、死ぬ死ぬ言ってんねんか、大丈夫か。
慣れ慣れしい変なおっさんや、あれ。言ってたらしくて。
人への恩情が感じ
る。恩情が一切ないです、ね。恩情が一切なくて。まあ、そう、災難やなと思ってたら、ね、正月なって、元旦ですよ、
はいはい。
お正月、あの、爆笑ヒットパレード、やってるじゃないですか、
はいはいはい、
フジテレビで。あれでね、はいはい、あの、オール阪神巨人、私の師匠、はいはい、オール巨人師匠も出てまして、で、見たらね、師匠と、阪神師匠もね、その、グレーの、ちょっと薄い目のグレーのスーツを着て、あの、紫のネクタイを、
気づかんだ。
お揃いでしてくれてはったんですよ。これが先週言うてた、去年の年末に紫綬褒章のお祝いで、弟子一同で、紫綬褒章ですから、紫のネクタイをプレゼントしてたら、もう元旦の、その最初の舞台から、二人で合わせてもらって。そうですよ。そういう気を使ってもらってね。
素晴らしいね。
で、だからそのネクタイをつけるために、阪神師匠と、ま、連絡して、スーツも色を合わせたと。
うわ、
後から聞いたらね。
やっぱな、人柄やな。
でしょ、
うん、
死ぬー死ぬーとね。
やめてくれ。
誰に対する。
対比がきつい。
配慮もない。
両極端やな。
両極端でしょ。
ほんまに
、そう、ああ、ええー、なー、運やなーと。
気持ちいいな、弟子としては。
ね、運やなーと思ってたらですよ、同じ元旦ですよ。
はい。
ちょっとメールからいきましょうか、うん、こちら福岡市ラジオネーム上野桂さんからいただきました、はい、墨田先生、ハマグリボーイの香川照江先生、はい、明けましておめでとうございます。本年もたびたびメールをお送りさせていただきたく思いますので、何卒よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。さて、今年も元旦よりスタートトゥデイ社長の前澤友作氏44が自身のツイッターでお年玉企画を始めました。前澤氏のツイッターをリツイートした方の中から抽選で100万円を昨年の10倍の1000人へ、総額10億円をプレゼントするとのことです。ハマグリ顧問の編でこの企画といえば、昨年リツイートしたばかりに墨田先生から散々こすり倒された照江先生が思い出されます。やはり今年も昨年同様リツイートされたのでしょうかと。で、同じような内容で、こちらいつもありがとうございます森山塾さんからいただきました。墨田先生、香川照江先生、こんばんは。照江先生は今年お初の登場ですね。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい、前澤さんのね、1000人200万円、総額10億円プレゼントする前澤お年玉企画、昨年は1億円でした、うん、有名人も数多く前澤さんのツイートをフォローとリツイートして申し込んでいるそうです。私は昨年の企画に乗ってしまいましたが、浪せずして金をもらいたいと思った自分の不甲斐なさを恥じる思いになり、ツイートを取り消して今年もリツイートはしませんでした。しかし、照江先生は昨年に続いてリツイートされたようですね。昨年1月9日の番組ポッドキャストを聞き直すと、墨田先生から、リツイートするときにお子さんの顔は浮かびませんでしたかといろいろ悟されておられました。あくまで照江先生個人のことなので、私がどうのこうのと言える立場にはありませんが、リツイートされた真意を伺いたいです。改めて今回の前澤さんの真の狙いは何なのか、前代未聞の社会実験だとか、ただのばらまきなのか、解説をよろしくお願いしますということで、まあ、森山塾さんのメールにある通り、はい、今年も照江先生はリツイートなさったんですか。
やっぱね、ブレないっていうかね、それすぐやめたらやっぱりね、おかしいやんか
去年だけね、うん、だからそれこそね、私のその、まあ、ダメ出しといいますか、はいはい、それに、うん、屈したことになりますから先輩ですからね、同い年とはいえ6期先輩ですから、司法修習でいうと
ほっといてくれと
、うん、それが生き方ですもんね。そうそう、あなたの生きる道ですからね。人の金を、100
はでかいが、100は
100万円は、うん、確かにね、うん、ただこのね、うん、森山塾さんがおっしゃっている通り、浪せずして金をもらいたいと、そう思った自分の不甲斐なさを恥じる思いになったと。去年ね、
ご立派なお考えやと思いますよ、う
ん、去年も言ったと思うんですけど知らない人からお金をもらう怖さっていうのは、私去年のお正月に照江先生に、はい、まあね、うん、言いましたけれども、うん、そういうことがやっぱりね、なんていうか露呈したのが去年やったと思うんですよね、うん、はいはいはい、というのも吉本の闇営業問題とかも、うん、まさしくそうでしょ。
その後に起こった、
その後に起こって、それから半年後ぐらいに結局どこの誰かわからん人から、うん、まあ、闇営業行って、うん、ギャランティーをもらっていたら、うん、そういう詐欺集団だったと、うん、まさしく知らん人からお金をもらったらいけないっていう、うん、あの放送を宮迫さんが聞いてたらいや、そこ、あれ4年前か、
前の
話、4年前5年前か
まあでも一つ緩みではあるな、
うん、うん。だからそういうことってやっぱりね、うん、起こるんですよね、はいはい、うん、だから、うん、まあね、前澤さんっていうのはまあ名も知れた人ですから、まあ、うん、うん、
安全性高いかなと思って
ただね、うん、単にリツイートだけしてたでしょ。
それはそうよ、今回そのルールらしいよ。いちいち夢とか語らなくてもいいらしい。
ただ、リツイートするとき語ってる人いますよね。
いろいろ。
なんか、妻が事業をしようと思っておりまして、みたいな。あれ、ほんまね、子供見たら泣けるでしょうね。ほんまに。それはダメでしょう。前澤さんから借りて事業始めたら。何の縁もない。
385万やった、今日で、リツイート。
385万、うん、
今日の夜で締め切り。
今日の夜。
今日の夜とか7日の夜でした。
7日、あ、この今収録は7日してますから。はいはい、まだ間に合うか。
そこはちゃんと一貫していただいて。
ただね、うん、その、そういうほんまに用途まで書いて、うん、ああいうね、まあ、恥ずかしい言葉書いて、うん、もうなりふり構わん人はまだなんか、逆に気持ちいいというかね。
はいはいはい、はい。
うん。
そうやな。
そういう。うん、だから、てるえ先生も、何でしたっけ、あの、子供のバスケ、うん、何バス？
ミニバス。
ミニバス、
うん、
ミニバスの指導のために、
うん、
費用が必要なんですとかいうことを懇願するようなね。
リンゴ買ってあげたいとか。
なんかそういうことを書いてたら、うん、それもないでしょ、なんか、何気にリツイートパッとして。うん、もう指先だけの。
う
ん、
そうやな。
ね、
うん。あと本名ですらないからな。
本名です
らない。だから照江が何ぼきついても俺は恥ずかしくないからな。
そうでしょ。そういえばあれでしょ、その、香川照江をほんまに香川照之やと思った。うん外国人から。
そう、インスタグラムで。
インスタで DM が来たんでしょ
?DM で。昆虫すごいぜ、みたいな。見てます、みたいな
のが来た。香川照之さんが出てる昆虫すごいぜ、見てますっていう。
っていう。
どういう勘違いなんですかね
香川照江って書いてんねんけどな。
ひらがなの絵をほんまに、だから、
うん、
その、この雪やと。我々が思ってた、本当に最初の、当初の目論見通りじゃないですか。
長くかかったけど、ついに来た、
ね。ついに。
海外となんかイラストレーター
ね。たけし軍団が、たけしさんがダウソタウソとか、ウッチャソナンチャソとか弟子に名前をつけて、
そう
ね。紛らわしい名前をつけて売れると思って、やってたっていうことをやってたら、ほんまにそういう香川照之やと思った外国人から。だからその人たちも悲しみますよ。香川照之さんが、100万円をそんな欲しがってるんかと。
あ、ほんまやな。
ね。
香川照之にも風評被害が。
風評被害も出てきますし。で、一方で、例えば、キャリーパミュパミュとかね。うん
はいはい、
ああいう著名人が、そこに乗っかってツイートして、うんうんうんうん、で、それに対して前澤さんがまたそれをリツイートするとかっていうのは、またそれはそれでありやと思うんですよ。
なるほど。
そうじゃなくて、うん、ね、そういう懇願するわけでもなく、しかも、裏垢と言いますか、匿名で。
ピンポイントで俺だけを追い込む作戦に出たな。
ちょっと、ほんまにね、
やめてね。
これ毎年言っときます。知らん人から。お金をもらっちゃいけません。
正月の教訓やね。
正月の教訓。これ毎年、これ風物詩なと思います、
うん、毎年やることによってみんなに浸透する可能性もあるから。
そうです、そうです。これを言っていくことによって啓発することによって。
そうそうそうあえて恥をかきに行ってるわけや。
来年もお願いしますよ。勝手に弁護団。勝手に弁護団。このコーナーは世間から叩かれている人物、団体を勝手に依頼もされていないのに、委任状もいただいていないのに弁護するというコーナーでございます。はい、こちら、ラジオネーム、あるパチの日さんからいただきました。静岡県の女性の方なんですけれども、以前親子でラジオを聞かせていただいている旨のメールを読んでいただきありがとうございましたということで、家族で、
はいはい、
姉妹、
はい、
娘は姉妹でお母さんで聞いてて、
はいはいはい、
それぞれその弁護士の推しの推し弁がいると、はい、
なるほど言うてあったね
言うてあった、はい、ラジコプレミアムですので親子でバッチリ聞くことができ3人とも飛び跳ねて大喜びしましたということで
飛び跳ねたい
飛び跳ねて今日は推し弁ですかね
お姉さんが
先生やお姉さんが言ってありました
確かそ
お姉さんが推し弁の香川照江先生がいらっしゃいます、
う
ん
はい、
墨田先生こんばんは明けましておめでとうございますおめでとうございます、
はい、
12月31日にカルロス・ゴーン氏の国外逃亡が報じられました、
うん、
司法の素人としてこの件について2つ質問があります一つ目は、ゴーン氏が非難する日本の人質司法とは具体的にどのようなことを指すのでしょうか。二つ目は、保釈の際にたくさんの条件をつけられていたはずですが、このような形で保護にされた場合、かっこ、確か海外渡航も禁止されていたと思います。かっこ閉じる。一般的にはどのような対応になるのでしょうか。個人的には、カミソリの切れ味を試したい。と息巻いていた広中弁護士の何も知らされていないと言っていた悲しげな顔が忘れられません。前弁護士の大鶴弁護士とともにこのラジオに読んでゴーン氏版 B 級ニュースでもやってほしいものです。2020年も放送を楽しみにしておりますということで、はい、まあね、その大鶴弁護士はどんな気持ちなんですかね。ゴーンに解任されたね。
まあ、知らないわな。
そのちょっとあれですかね。うん
まあまあ、なんやろな。
ちょっと。
言いにくいけどね。
言いにくいですけど。
気持ちあるやろな。
日本シリーズでホームラン打った時の秋山浩二みたいに、爆中とか、してないですかね。そんなに喜んでないですね。そんなね、やっぱり、ね、これは日本の司法制度を歪める、 行為でもありますから、うん、まず最初の、ゴーン氏が非難する、日本の人質司法とは、具体的にどのようなことを指すのでしょうかと。
いい切り口の質問やね、でも。
はいはい。うん、まあだから、ね、否認してたら、ずっと身体を拘束されて、なかなか保釈も認められなくて、っていうような。
そうですね、マックス20日間と72時間かな。
ああ、そうですよね、23日間。で、それで起訴された後も、なかなか保釈されなくて、第1回公判期日が終わるまでは起訴されない、起訴されないじゃない、保釈されないというようなことが、まあ、あったりするんですよね。
再逮捕、細かく再逮捕してずっと出られる。
そうです、そうです。実際ね、ゴーンの場合も、金融商品取引法違反の、虚偽記載、有価証券報告書の虚偽記載のは、それも、年度を分けてなんかやってましたもんね。2010年から15年の分と、それ以降の18年までの分とかで、逮捕を分けてやってたりとかして、まあ同じような犯罪なんやから、まとめてやるべきや、みたいなことを言われてたと思うんですけれども、で、保釈の際にたくさんの条件をつけられていたはずですが、このような形で保護にされた場合、一般的にはどのような対応になるのでしょうかということですけど、保釈中に逃げることそのものが別に犯罪を構成するわけではないんですよね。
ないみたいね。
だから逃走罪とかっていうのは、まあだからその、留置所にいるときとか、刑務所にいるときとか、で、その時に逃走したら、身体拘束されているときに逃走したら、そういう逃走罪、刑法上のそういう犯罪になったりするんですけれども、保釈中に逃げること自体は犯罪ではない。ただ、今回の場合に、不法に出国した場合は、出入国管理法違反とかっていうことになるんでしょうけど、あるいは手伝った人は犯人隠避とか、そういう罪に問われたりっていうことになろうかと思うんですけれども、ねえ、これは、今回ね、B級じゃない、勝手に弁護団で、私が弁護したいなと思うのは、この、ゴーンの弁護団のね、弁護士の先生方、結構なんか、責任あるんちゃうんかとか、言われてますけど、
批判されてるね。
ねえ、これ批判されたら、厳しくないですか？
そういう仕事やもんな。ね、まあ、出してあげるっていうところが。
そうです、そうです。これ厳しい財津一郎さんってどんなでしたっけ
厳しいって言うね。
厳しい
って言う。ミニターム使う。
いや、ほんまにそうですよ。厳しいなんですよ。こんな。実際ね、私も、そんな、ゴーンさんのようなね、そういう、著名人の事件じゃないですよ。ないですけれども、担当していた刑事事件で、保釈中に連絡が取れんくなってっていうのがありましたね。
ヒヤヒヤするね。
ヒヤヒヤしましたね。で、結果的にまた保釈中に犯罪をして、捕まってっていうことが、はありましたね。
ただそうなっても弁護士である以上本人の不利なことを世間に言ったりとかできない裁判所も黙って進めなしゃあないやん。その途中で言いましたなんて言われへんやん。
まあまあ、ね、まあ、まあそうです、
ね、
そうです。
そういうのも、そういう仕事やっていうところもある、ね。
そうなんですよね、うん。だからそこでその責任までっていうようなことを言われたら、ねえ、保釈請求が、躊躇してしまうわけでしょ、
まあそうやね。だから結果からみんな見てるわけね。逃げ取る悪いと。
そうなんですよ。
それを許すのはこれを出したからやと。そこに行っちゃうよね。
で、
う
ん、その決定をしたのは裁判所やし、そういう保釈して出してくれって請求したのは弁護士やし。で、ね、ほんで、前から分かってたやろ、逃げることとか言う人が僕一番腹立つ。そんなこと言う人が。いや、それやったら今回、今日1月7日の時点で収録してますけど、ゴーンがね、逃げた逃げたとされる方法ですよ。箱の中入って、そのプライベートジェットの関空の方は、そういう検査を、X 線検査とかを、ね、なんかしなかったから、そう、しないこと分かった上でそこを通ってどうのこうのとかっていうことをね、じゃあ分かってたのって話でしょ。こんな方法って思いついてた人いるんですかね、そんな。
なんか逃亡のプロみたいなやつがコンサルしてやってるとかな、いう話も。
まあなんか出てますけれども、ね、だからそんなことって想定できないやなんですか、
そんなこと弁護士は噛むわけないし。
ねえ、絶対しないですよ。そこに関与したいとかいうことは、しないでしょうし。
ちょっとそこはおかしそう、想像力がちょっとどういう想像力してるのかなと思うよね。弁護士が噛んでんちゃうかとかね。
そうないです、ないです。だからそのね、弁護団の、刑事弁護のレジェンドと言われる、高野先生ですか、ブログでね、またね、皆さんも調べて、読まれたらいいと思うんですけど、僕は あの、その文章を読んで、うん、だから感動しましたけどね、うん。
あの人は本当に評価高い、人徳のある方やと思いますよ。う
ん、で、言ったら、本当にまあ、うん、ある種恥をかかされてるわけじゃないですか、うん。それに対する怒りも確かに表明されてるんですけれども、うん、それよりも、その、さっき言ったような、うん、あの、何ですか、人質司法とかに対する怒りの方が大きくて、うんうん、で、ゴーンさんが、うん、あの奥さんともなかなかクリスマスにも会えないみたいな状況で、うん、いつになったら会えるんだとかいうときに自分は言葉を失ってしまったみたいなことで、うん、だから本当にね、うん、うん、なんかすごい純粋な、
そうそうそう、そう、
あんだけ、ね、言うたら百戦錬磨の人がずっとそういう、その刑事司法に対する疑問を抱き続け、うん、で、そういうまあ、裏切られてもなお、
う
ん、その、
そうやね。
うん、なんかその刑事司法に対する怒りはあらわにしても、うん。うん、いや、それ腹立ちますよ、そんなな。そういうふうに、うん。で、でもそのね、ブログとか見てたら、コメント欄でひどいことをね、うん、もうみんな言うてるんですよ。
700コメント。
700コメント。大概がひどいことを言うてるわけでしょ、うん、なんか。
まあまあ、厳しいこと言って
る。厳しいことで。うん、いや、どんなでしたっけ。
厳しい
厳しいって言うや、ほんまに。厳しいんですよ、ほんまに。うんうん、いや、それは、それ言われたら僕らの仕事を。う
ん、ほんまに。言わされると。うん、まあまあ。
いや、ほんまにや、いや、うん、でもね、そこで、あの、僕すごいなと思ったんが、うん、その、高野弁護士もそうですけど、はい、広中弁護士もその、カミソリ弁護士軍団ですよ。うんうん、はいはい、あの人たちが、全くそのマスコミとか報道に対して、こびることのない姿勢でね、
う
ん、責任を感じませんかとか、うん、何の責任ですかと、うん。いや、ほんまにそうなんですよ。うん、ほんまに。うん、だからその姿勢は正しいんですけど、うん、まあ、あの、テレビに出てる弁護士、私も含めてですけど、はいはい、メディアに出てる弁護士とかは、うん、マスコミュニケーションにもう迎合してね。ほんまに。
あなたもそうなの？
もう、私もそうですよ。犬ですよ。本当に。マスメディアの。だからここのラジオとか喋るときも、やっぱり、その、ね、僕らの職業倫理とかいうことよりも、うん、その、まあ、一般の人が、うん、そのね、あの、私も、だから自分が、そういう法律の勉強をしてなくて、うん、それを仕事にしてなかったらどう考えるんやろうなと、うん、その人らにちょっと受けのいいことを言おうかな、みたいな部分があったりもするんですけど、うん、そういうの一切ないでしょ、うん、気持ちいいぐらいに、うんうん。本当に。で、言わんでいいこと言うじゃないですか。うん、私は、ゴーンがそういうルール違反したことは、うん、これは、あの、怒りを感じるけれども、うん、ただ、同情も禁じ得ないっていうようなことを、率直に言うでしょ、うん、なかなか言えないですよ。
自分のこう、両親に従ってのみ喋ってはんやろな。
そうなんですよ。だからそれって大変ですよ、うん。ほんまに。それと全く逆なことして世に出たんが、橋本徹とかね、うん、ああいう人やったりするわけですよ、言うたら。
知らんけどな。どういう立場なんかわからんけど。
厳しい
厳しい負い目やな、ね。
いや、ほんまでもね、私、元上司であるんですけど、まあ、橋本先生とかは逆に、うんうん、まあ、言うたら世間が、そういう叩いてる方向に乗って、はいはいはい、刑事弁護に悪いことしたりとか、うん、なんで助けてばっかり言うんだ、みたいなことに、まあ、乗っかって、それはそれで一つの考え方ではあるとは思うんですけれども、うん。うん、だから、その本当に、ね、プロとして、素晴らしいなとは思うんですよね。
そうね、そういろんな人がいるから成立してるということやんな。忖度せず。
ま、忖度。
どっちも忖度してへんやん。ある意味ではね。
だから、だからその忖度してへん方向の話なんですよ。それが、それは橋本さんの場合は逆に、うん、マスコミとか、大衆に対しては忖度してるんですよ。うん、
ああ、なるほど、
ね。で、同じ業界の、うん、ね、放送に対しては忖度してない。
全くないわ。
うん。うん、だから逆なんですよね。
うん、うん、そうか、そうか、
っていう。僕はどっちつかずっていうね。うん
えらい、カラッとした声で言いました。
どっちつかずって、こんな気持ちよく、カミソリ負け弁護士
が。魂ゼロみたいな。
だからそこはね、だからそこかっこいいなと思うんですよ。それは、橋本先生もリスクを背負ってるわけですよ。
そうそうそう。
同業者を全員敵に回してもいい。実際敵に回してたりしたわ、そうそうそう、わけで。で、一方で、そういう一般の人は敵に回しても、うん、その、ね、放送としての倫理を貫徹するっていうのは、うん、素晴らしいと思いますし。
大変やと思う。
でね、ゴーに関してはね、他にもメールをいただいていたんですけれども、うん、こちら、四角に沈んだ墓、方形珍公募さんからいただきました。大阪府男性20代、24歳の。
貴重な若手リスナー
でございます。若手リスナーでございます。墨田先生、照江先生、明けましておめでとうございます。うん、 さて今回のリーガルバラエティ界に解説してほしいニュースがあります、うん、リスナーの皆さんもお気づきだと思いますが、桂楽ちん師匠んじゃなくて保釈中のゴン被告の日本脱出に関してです。1月4日付のトースポウェブでは、自宅に楽団を招き、その楽団の楽器箱の中に隠れ、関空からプライベートジェットでレバノンへとの情報と、被告の妻キャロルさんが前期の情報を作り話と一周していたとの記述がなされています。これ嘘でしょ、
うん、
作り話でしょ。自宅から出て行ったんじゃなくて、
うんうん、
だってクリスマスの時にその楽団を呼んでたらしいんですよ。だからこのままやったら5日ぐらい楽器なんか入ったままでしょ。それはないでしょ、
うん、
で、そこでお聞きしたいのですが、保釈中の被告に対して逃亡等を防ぐための監視制度などあるのでしょうか、
うん、
また今回のように保釈中の被告が逃亡した際に誰が一番割を食うのかといったこともお聞きしたいです、
うん、
また狼狽するカミソリ弁護士を横目に、カミソリ負け弁護士軍団お二人によるゴーン被告の脱出方法に関する邪推妄想も楽しみにしていますということなんですが、いやほんまにそのカミソリ弁護士軍団に対しては僕は尊敬しかないですよ、うん、ほんまに。
あと僕はカミソリ負け弁護士ではないですよ。
あれ
今気になったからやれ。
カミソリ負け。
三人でふわふわやってる時はカミソリ負け弁護士軍団やけど。
いや、カミソリ負け弁護士軍団の特別顧問ですよ、だから。
一番恥ずかしいやね。ほんまに。
まあでもね、これで監視制度って言うたら、うん、保釈中の被告人逃亡を防ぐための監視制度で言うと、はいはい、あのね、個々の保釈の条件として、うん、今回のゴーンの場合は、うん、その、今住んでるところの、ね、うん、出るところにカメラつけてみたいなこと。
出入りを全部見られて、で、パソコンやなんちゃらも全部制限されて、彼、異例の厳しい条件や
ね、うん、いや、だから、うん、あの条件で、今回のようなプライベートジェット、うん、使ってね、とか、でもあれも分かんないですよ。うん、実際、あの、明日8日、この放送がある日に、レバノンでゴンが会見するらしいんですけど、うん、もしかしたらね、うん、ゴンは全然違う方向、その方法で出国してて、ね、うん、で、日本のマスコミっていうのはこんなにいい加減でしょ、うん、はいはいはい、で、こういう報道で私はもう最初から有罪を前提に報道されたんですよ、みたいなこと言うかもしれないですよ。
よりじゃあ東京に普通におるかもしれないしな。
東京にいるかもしれないし。
やっぱいました、みたいな。
もしかしたら、桂楽ちんのふりをして、文鎮師匠のセスナに乗って、
ややこしい。
脱出してたとかね。そういう、そういうことを。ネットフリックスとなんか独占契約して映画化するとか、そういう話になるかもしれないし。
ダブルスチールみたいに両方かけてるって
。いやいや、ほんまにそういうこともあると思いますよ。
か
もしれないからね。うん。だからね、もう、すごいですよね。あの方法は。
だからまあそういうのは、そんだけまでして出んねんか、やっぱ、そら、普通じゃないねん、もう完全にね、この事件。
いや、この事件普通じゃないし、で、この逃げた話ばっかりクローズアップされて、卑怯やと。そう、卑怯ですよ。いや、卑怯じゃないことはないと思うんですけど。ただ、その元々のゴーンが起訴された事実っていうのは、うんうんうん、まあね、僕は有罪になるかもしれないとは思うんですけど、うん、その形式的に見たら、うん、その有価証券報告書の虚偽記載っていうのも、うんうん、まあ、記載せなあかんのに変えてなかったと。うん、いうことで起訴されてるんですけども、うん、ただその取締役の報酬っていうのが、辞めた後の将来の報酬で、まだもらってないお金で、そういう約束はできてるけれども、それは将来的にちょうだいねっていう話になってる部分について変えてなかったということで、そんなことで今まで起訴された人っていないはずなんですよね。だからそれも、まあ、当てはまると。だからその、ね、重要な記載事項っていうのをどう解釈するかなんですけど、それはもう法律の解釈なんで、まあそれも重要な記載事項やという形で有罪認定されちゃう可能性は全然あるとは思うんですけど、ね、それこそ東京地裁もいろいろ忖度する部分もあるやろうし、ってなった時に、ただ、でもそれってもともとその法律の趣旨から考えたら、それ投資家を、がまあ投資する時の判断を、謝らせへんためにということですよ。有価証言越しちゃんと書いてくださいよっていう、そんなことでそのゴンのその報酬のその額のどうのこうので日産に投資するせえへんって決めるような人実際どうやっていう話じゃないですか。それはまあいるかもしれないですよ。うん。でもそれはいつも私が言ってるその公職選挙法違反でね、テレンス・リーがね、あの応援演説行った時にお金をもらったんですか、うん、で、民主主義のね、過程を歪めるというような判断を出されたわけですけども、テレンス・リーのね、応援を聞いて、うん、よし、この候補者に入れようっていう人が、 果たしているのかというのと同じことですよ。
何回も言ったり。
何回も言ったりじゃないですか。いや、ほんまに。いや、でもね、だから
そう、まあ、実害的な主義、ね、
そうなんですよ。実害的なところで考えたら、うん、確かに形式的に見たら犯罪になるけれども、うん、その実害ってどの程度やろうっていうのが、結構、ちょっと、疑問になっちゃうような犯罪で。
まあ、他にいっぱい、その横領とか、そういう背任とかっていうのは、どんだけのお金を動かしてるか分からへん。
あ、ゴーンがね。今回、だからその、うん、そう、ゴーンがケチやったのは確かにそうかなとも思うんですけど、うんうんうん、あと、だから起訴されているのが、うん、その、何ですか、あれでしょう。
特別背任。
特別背任とかなんですけれども、うん、それも自分がやってた取引で、ちょっと含み損が発生してて、うん、その時に、日産に付け替えてたとかなんかで、はい、でもその時も、すぐに自分のところに戻してるんですよね。
う
んうん、
そうか、最終的には損害がないん
です
か。
そう、その、実害は発生してないけれども、うん、その、特別背任とかも財産上の損害が、まあ、要件にはなってるんですけど、うん、そういう、なんですか、あの、そういう実害発生の危険みたいなのがあれば、うん、財産上損害認めるっていうのが、確か判例やったと思うんで、確かに形式的に言うと、そうかもしれんと、うんうん。当てはまるかもしれんと。ただ、普通、そういうので起訴されて、特別背任とかで、有罪になってるのは、ほんまに、確かに実害が出てる場合がほとんどだと思うんですよね。あと、その、ね、その時に協力してもらって、なんか担保追加で差し入れしてもらった時に協力してもらった、なんかサウジの知り合いにお金を何ぼかね、うん、全然そういう取引実態もないのに、まあお金を送ったみたいなのも、その特別範囲になってるんですけど、そこもゴーンは、いや、実際にそういう中東での日産の、ロビー活動をしてもらってたから、それ報酬として相当な額やみたいなことを言うてるわけですよ。で、それだったら、普通日本国内の中でのそういう特別背任の今の同じような事件だったら、絶対そのお金をもらった側にもちゃんと事情聴取して、話を聞くじゃないですか、うん。全く聞いてないらしいんですよね。
当ての操作をしてない、ね。
それはでも操作してなくて、うん、日産の関係者の話しか聞いてないっていう。
情報があったな。
そうやとしたら、それは、それでも確かにね、裁判所って有罪に、
うん、形式的に当てあるよねっていうところで、
どこで有罪にするかもしれないですよ。ほんで実際に損害、その送ったお金が14億かなんかですか、うん、それで損害が大きい、うん、でゴンは無罪を主張してるから、その被害弁償するわけにもいかないじゃないですか、
うんうん、ね、もう要件勝負やね。
でなったら有罪になって、しかも損害額は10何億、うん、ほんまに刑務所に、うん、ねえ、うん、何年も入らなあかんって実刑になる可能性も十分あるわけで、うん、っていう状況で、うん、まあ、ああいう行動を取るっていうのは、うん。うん、まあ、その、自分がゴンやったらっていうのはね、うん、そんな意図はないんですけど、うん、もしも私がゴンだったらないですけど、うん、そらね、だからそういうことをこれから、だから日本はもう、言うたら、世界にアピールしていかないといけないわけでしょ、うん、その、ゴンが卑劣やっていうことは、うん、ゴンは日本のそういう司法制度が不当やっていうことを主張するわけでしょ、うんうん、で、それに対して日本は、いや、違うと。ゴンは確かに犯罪を犯した。うん、っていうことを言うていかなあかんわけでしょ。で、なった時に、その中身が、まあ確かに当たらんことはないけど、実害ってそんな発生してまっかっていう内容なんちゃうかなと。っていう印象しか与えれへんのちゃうかなと思うん
ですよ。刑事的な発想ではね。なんか会社法的な枠組みでもいろんな問題もあったやろうし、うん、そのコンプラが働いてるとか、はいはい、内部統制がおかしいとかあるけど、うん、てか本当に難しい事件なんで刑事なんやろっていうのがね、結局。
いや、そうですよね。
ちゃんと解任とか普通に会社法上ね、そうそうそう、やって金返せとかね。
だからそこもなんかおかしいじゃないですか。いびつじゃないですか、うん。普通はそういうふうになって、うん、会社の日産の中で民事で責任追及してとかっていう話になってからの話でしょ。
うんうんうん、
それ
を
いきなり、検察がね、うん、特捜部が介入してっていうのは、どういうことっていうのもあるし。
いろいろと不思議な事件。
不思議な事件なんですよね。
うん。うん、だからなかなかようわからへん。
だからそこの、今、その起訴されてる罪の、その辺の問題から離れて、逃げたことだけを捉えて、卑怯やっていうのは、うん。またなんかね。
まあ。
うん。
素朴にでも弁護人として裏切られてるしな。
まあ、いや、裏切られたと思いますよ。いや、だからそういう意味ではね、ゴーンの、うん、まあ、胆力って言ったら、ちょっとね、なんかプラスに評価してるみたいで、うん、おかしいやろって言われるかもしれないですけど、うん、ゴーンの立場でもリスクあるわけじゃないですか。うん、確かに関空でそういう X 線検査荷物せえへんってなってたとしても、うん、もしかしたら運用変わるかもしれないじゃないですか。自分が、
焼かれてる可能性あるもんな、
ね、箱の中入ってる時に、検査されて、開けられた時のことを想像したら、うん、ゴーンが出てきたらね、
うん
うん、だからその辺も、だからあの決断ですよ、うん。あの逃げ方を、今報道されているような逃げ方をするっていう決断力っていうのは、うん、それをできるゴーンっていうのは、うん、やっぱり ねえ。
まあ協力者がすごいんやろうな。
でもその協力者を、まあ用意できる。
うん、そう。やっぱだからこそ保釈したらあかんとか言われるまたな、結局。
まあまさかそういうお金ある人はね、っていう話を持って
たかもしれへんやん。あの計画何ヶ月かかんのって言ったら、保釈するときかも実はやってたかもしれへん。
だからね、あの一番最初の保釈の時に、うん、ちょっとふざけた格好でね。
ふざけてはない。
マスクして、
作業員みたいな。
作業員みたいな格好で、あれでね、みんな油断したと思うんですよ。うん、あんな格好で出るおっさんね、逃げるわけないと。
それあれも証拠にしてると思うな、保釈の時な。バレるわけない。あのね、逃げれるわけないと。
ね、逃げようね、目、このね、目出てて、眉毛出てたらわかるかなと、うんうん。こんな眉毛してんのは、ゴーンか桂楽ちんだけや、みたいなこと多分ね、カミソリ弁護士
も言うもんね。あんただけやで、ね、桂楽ちん言うてんの。
どうします、明日の会見で、実は文鎮師匠の刹那を乗って。
それはもうゴーンじゃないやろな、その会見してんの。
いや、ほんまにね、だからそういう意味では、うん、だから僕もね、あの、そういう刑事司法に携わる人間なんですけれども、うん、だからそれで、うん、正直ね、痛快な部分もあるんですよ。うん、映画を見て、
うん、
痛快な印象を受けるの、ような印象を、
うん、
こんな言っちゃダメなのかもしれないですけど。
まあ、僕は結構、
怒ってます。
憤ってますよ。
怒ってるんですか？
怒ってる。あ、なんかその、
え、どっちですか？楽ちん。
いやいやいや、楽ちんじゃないよ。楽ちんには怒っていい。
怒って
ない。幸せになってほしい。
徳之島経由で行ってるかもしれないですよ。ふるさとの。
なんだ、よう知ってんな。
徳之島ですよ。トルコ経由って言われてますけどね。もしかしたらそういう可能性もあるし。
ああ、なるほどね。まあまあ、いろいろと思うところはある事件。ね、同業の人がかなり辛い思
い
されて
る。いや、だからね、いや、そうなんですよ。うん、だからもう、そのね、僕は、あの、弁護団に関しては、うん、ね、あんな大変な事件を背負おうとして、うん、背負おうとしたのに、本人が、うんうん、ね、逃げちゃってっていうので。
そうそうね、無罪のために戦いましょうって言って、こうね、頑張ってはったわけやから。
で、裏切られたのに、ゴンを責めるんじゃなくて、やっぱり刑事司法に対する憤りを表明するっていうところが、うんうん、いや、もうプロやなと。うん、うちのお供やったらね、ほんまに絶対に、ゴーンって言いますよ、ほんまに。
だ弁護人っていう立場
は、ま、
辞任してないから、絶対そういう不利なこととか、ひどいこと言えない。守秘義務もあるし。
うん、だからまあ、そういうのを超えた。
超えてね、まあ、信念として言ったら。
やと思いますよ、うん。ほんまに人のせいにしないっていう。見習ってほしいです、本当に。スペースには。墨田隆平のハマグリ顧問の編、1月8日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。